本日は7月の青年伝道礼拝となりました。青年の皆さんに限らないと思いますが、私たちは人から問われるということがあまり好きではないのではないかと思います。人から聞かれるのはいいんです。ねえ、あなたの趣味って何？好きな映画は何？どんな音楽が好きなの？そうやって聞かれることはそんなに抵抗なく答えることができる。しかし問われるという言い方をするとかなりそこに重いものがついてきます。生き方、価値観、人生観、世界観、固く表現するとそうなりますけれども、とても大事なことをあなたはどう考えているんですか、そう問われてくる。こういう問いっていうのは私たちのかなり大事な部分に触れてくるので、思わず答えることに躊躇したり一歩引いてしまうものでもあります。人間関係であればある程度の信頼関係がなければこのように問うて答えるということはなかなか成立しません。まあ型通りの答えで終わっちゃうんです。しかし聖書の神様や主イエスキリストは違うのです。驚くほど率直にまっすぐに私たちに問うてきます。今日のところもそう。主イエスはご自分の周りにいる群衆に向かって不特定多数でありますが群衆に向かっていわば問いを投げかけられた。あなた方は何を見に荒れ野へ行ったのか、あなた方は何を見に荒れ野へ行ったのか。わざわざ町を出て荒れ野まで足を運んだではないか。なぜだ？どうしてか？目的は何？答えは簡単です。そう。洗礼者ヨハネを見に行ったのです。さらに一歩踏み込んで、では洗礼者ヨハネに何を見ようとしたのですか？もしそう問われるなら、何を彼から聞こうとしたのですか？何を彼から得ようとしたのですか？あなたは一体何を見に荒れ野に行ったんだというこのシュエスの短い問いかけの言葉の中には、それらが含まれていると言ってよいと思います。主は答えを先にいくつか出してみる。風にそよぐ足か。足。川岸や沼地に生える植物、足。有名なところで言うと、琵琶湖の、足と言わずに、よしと言うんですね。足っていうのは悪いっていう意味の響きがあって縁起が悪いからその正反対でよしというようになったそうなんです。ですからよしずとか言いますね。日本のよしずに使われたりする足、まあすだれなんかもまあ仲間になりますが、実は聖書の今日イエス様が言う風にそよぐ足かというのは日本の足よりもっと背丈の高い大きな、団畜という種類なのだそうです。ただ風にそよぐと言われておりますので、例えばこの時代の風に吹かれながらも決して折れることなくしなやかにそよぐ姿は時の権力者ヘロデ・アンティパスという領主のいわば不倫行為、不貞行為を 告発し、ローマ帝国の支配の中で、ローマにべったりな欲深い世の中の風潮に対して、それになびかない洗礼者ヨハネの姿勢を示しているのではないかとも解釈できます。アシという植物は、ストローのような形をしておりまして、乾燥させて太いところを乾かすと足笛という笛になったりもしますし、パピルスの原料にもなったりする。ただ、もともとはそんなに強い素材ではない。材木のような強い素材ではないので、旧約聖書以来葦というものを例えるときには、大体すぐ折れてしまうような弱い存在を例えて表現するときに用いられました。弱さの象徴とも言えるでしょう。しかし、今日のイエス様は、風にそよぐ葦と言っておられますので、どちらかというと、そのしなやかさというのが視点に置かれていると思います。風というのが、この世の中の風ともし考えてみるならば、いわば、世間一般の人から見ると、風に吹かれて、なびいている葦はですね、流行りの人、流行の人、そう言っても良いかもしれません。ですから、言うなれば、今流行りの人、その人を見に行ってやろう。そういう、やじ馬的なものであるのか、いや、そうではないでしょう。そういう反語的な問いかけでもあります。では、しなやかな服を着た人か、しなやかって、どうでしょうか、この衣服に対してしなやかっていう表現はあんまり使わないと思いますが、もともとは柔らかいという意味の言葉なんです。ガサガサしている、生地ではなくて、しなやかで柔らかい生地。まあ、絹とかですね。ビロードとか私たちで言ったら。つまり、しなやかな服を着た人というのは次の行にありますように、柔らかい高価で高級な布を着の服を着ている。まあ、今で言う、超高級ブランドの服や装飾品を身につけているセレブとでも言いましょうか。もしそういう人を求めているのならば、それは荒れ野にはいないわけです。宮殿に行きなさいって主はおっしゃられる。その通りです。だから、それも違いますね。では、改めて何を見に荒れ野に行ったのですか？答えは、預言者。そう、ヨハネという人の中に、神から使わされてきた預言者を感じ取り、もっと直接話を聞いて、触れて、確認したかったのではないか。ヨハネの鋭くて厳しい言葉の中に、それは自分の痛いところをついてくる言葉ではあったけれども、しかし、どこかに神の真実なる言葉を感じ、惹かれる部分があった。それは、世の中が刻々と移りゆくもの、流行りもすぐに、流行ったと思えば廃れていくし、あれがいいと思ったらすぐに別のものがいいって話になってくるし、世の中はコロコロコロコロ入れ替わっていってしまう。そういう移りゆく世の中に対して、変わることがない、どんなに時代が変化していっても、状況が変わっても、ここは変わらないんだという、そういうものを求めていたのではないか。一人の人間としての生き方の中で、中心にまっすぐにストーンと入る 軸のようなものですね。洗礼者ヨハネのあの鋭い言葉、厳しい言葉の中に、その軸になるものを神がこの人を通して自分に聞かせてくれるのではないか。そういうものを感じ取り、求めてわざわざ荒野のヨハネのもとまであなた方は来たのではないか。今日のこの最初の主イエスの言葉は、群衆に向かって、あなた方は求める心があってヨハネのもとに来たのでしょう、そう問うているのです。そしてヨハネはその求めに対してどうであったか、そう問うている。預言者か、そうだ。しかしヨハネは預言者以上のもので、女から生まれたもの、つまり人間のうちで彼よりも偉大なものはいないというのです。神の言葉を預かり伝えるということにおいては、ヨハネも預言者の一人だと言えます。しかし救い主メシアの到来のために道備えをするという特別な光栄ある使命を負っている。究極の預言者とも言える。しかし、前回やりましたように、彼は迷ってしまった。この地上では、最も偉大な人間だが、神の国においては、すなわち地上でいう女から生まれたものに対して、対比して、水と霊とによって、新しく生まれたもの、つまり神の子として、神の国においては、そこで一番小さいものよりももっと小さいというんです。つまり、天の国、神の国では、この洗礼者ヨハネは最も小さい。そう言われている。ヨハネの迷いと不信というものは、地上の栄誉ある働きのすべてを台無しにするほど致命的なものであったとも言える。この問題を誰も肩代わりはできません。ヨハネの問題でありました。彼が死者と、が、自分が使わした死者が持って帰ってきた主イエスの言葉を聞いて、もしも悔い改めるならば、きっと、神の国ではずっと偉大なものとされていくでありましょう。あのダビデが家臣ウリアの妻バトシバを奪って罪を指摘されていったときに、一切の言い訳もなしに私は罪を犯しましたと悔い改めたように、洗礼者ヨハネも前回やったあの主の言葉を聞いて、あの言葉の前に本当に悔い改めていったならば、彼も許されて、神の国で大事な人間、大事なものとなっていくでありましょう。しかし、どうなったかはわかりません。神のみぞ知るであります。ですので、ヨハネの問題は、ヨハネの問題としておいて、ヨハネが預言者以上のものとして成してきた働きに、主イエスは話を進めていくのです。一番最初に申しました。聖書の神様やイエス様は、問うお方であると申しましたが、その使者としてのヨハネも、やはり人々に問いを投げかけていました。それは、悔い改めへ招く問いであったのです。上面だけよく見せている偽善や欺瞞を指摘して、偽装工作をしていない素の自分を見つめて、そんな自分が招かれているということを聞き取り、悔い改めて救い主を待つようにヨハネが呼びかけたのです。この洗礼者ヨハネの問いと招きに対して、 当然のことですが、二つの反応が起こりました。一方は、神の正しさを認めて洗礼、バプテスマを受けた人たちであります。これは今日の最後の言葉、知恵の正しさを証明するっていう、この証明するっていう言葉と、神の正しさを認めるっていう最初の方に出てくる言葉、実はまるっきり同じ言葉なんです。ただ文脈として、前の方は認める、後ろの方は証明するっていうふうに訳しているわけですけれども、内容としては同じ言葉なんです。神の正しさを認める、証明する。この表現はとても不思議な表現です。私たち、悔い改めるというときに、普通はどういうことが起こるかというと、自分はいかに悪かったか。そこに重点が置かれるものであります。ですから、悔い改めるときには、ああいう悪いこともしました。こういう悪いこともしました。そういう自分の悪しき歩みを告白し、そんな自分が罪深かったということを申し述べ、そこに立とうとするのだと普通は思うのです。しかしここで、洗礼者ヨハネの言葉を聞いて悔い改めてバプテスマを受けた人たちは、神の正しさを認めたという言い方をする。つまり、自分のことは置いといているんです、それこそ。自分のことよりも、神の正しさを認める、証明する、証しするというのです。もう少し砕いて言うなら、神様は本当に正しいお方だと証ししていく。それが悔い改めの洗礼、バプテスマとなっているというのです。私たちはいつも自分であります。悔い改めるのも自分が悪かった。自分がダメだった。自分がであります。しかし、この洗礼者ヨハネの問いかけに答えようとすると、自分よりも神様の方が来る。神様こそ正しかった。それは裏返して言うなら、自分は正しくなかったということになるわけです。そこで自分の正しくないのを自分で何とかしようとするのではなくて、神の正しさに正しくない自分をお任せしていった。それが悔い改めることであったのです。ただ自分は悪い、自分は不信仰だ、自分はダメだと言っているのは、実はちっとも悔い改めにはなっていない。神様こそが正しい。そう告白して、その神の正しさに正しくない自分を預けちゃう。お任せしていく。委ねていく。そこに悔い改めということが成り立つ、起こる。他方、自分に対する神の御心を拒んで、バプテスマ洗礼を受けなかった人たちがいる。自分に向かって差し伸べられてきた招きの手をパーンと払いのけるようなものであります。なぜ払いのけるのか。それは自分に対する、なしは自分の正しさに対する固執、あるいは固執であります。自分の中にある不調は、筋の通らなさ、自己矛盾、自己崩壊を認めることも受け入れることもできずに、自己防御の方、自己防衛に固くなになっているわけです。それは、自分が責められているとしか思えず、秘められた恐れにとらわれて、ヨハネの言葉、神の言葉を 招きの言葉として聞くことができない、聞こうとしない姿であります。残念だが、選ぶ自由を与えられている人間ですから、その選びの結果を自ら引き受けねばなりません。しかしそれは終末において決定することでありますので、先走って神になり代わり、悔い改めのバプテスマを受けないからと人を裁くことは私たちにはできないのです。しかし神の御心を拒むということの重さ、これは心に留めるべきであります。さて、そこから主イエスは群衆から一気に枠を広げて、今の時代の人たちの実態や真相を例えとして教えられていく。広場の子供たちのように笛を吹いたのに踊ってくれなかった、葬式の歌を歌ったのに泣いてくれなかったというのに似ていると。いう何々したのに何々してくれない、これは今風に言うならばギブアンドテイクと言えるでしょう。ギブアンドテイク、カタカナ英語になっていると言ってよいでしょう。広辞苑にもちゃんと載っている。直訳だと与え、そして取るという意、括弧閉じ。でも意味としてこう説明がつくんです。自分から相手に利益を与え、その代わりに相手からも利益を得ること。もう一遍言いますね。自分から相手に利益を与え、その代わりに相手からも利益を得ること。若い方々はすぐにググればわかります。ネットでこのギブアンドテイクを検索していただければ、ほとんどビジネスのノウハウ本で、このギブアンドテイクを肯定的に良いものとして活用していくように教えています。書いたらぜひどうぞ検索してみてください。バーンと上の方に、トップの方に上がってきますから。良いものとしてギブアンドテイクを、推奨する。英語の辞書で調べてもギブアンドテイクは公平なやり取りをするとか、互いに譲り合うとか、持ちつ持たれつという意味として出てくる。だから、そのノウハウ本の中ではですね、たくさんの、仕事の同僚や仲間や友達にたくさん与えてあげなさい。ギブしなさい。一回ギブしたら必ずテイクできるって思わないで、ギブギブギブギブギブ。ギバーになれって言うんです。そんな英語あったかなと思いますが、たくさんギブして与えて与えて与えて与えていくと必ず帰ってくるからって教えてる。だからギブアンドテイクは決して悪いことではないというのです。何々したのに何々してくれないっていうのは裏返すとそういうことだと言ってよいと思うのです。で、これはギブアンドテイクというのは、言うなればこの世の常識、自然な感覚、ああまあそれもそうだと思えてくることであります。今日の主イエスが例えてくださった笛を吹いたのにの言葉は、やはり私たちに問うてくるのです。私たちが抱えるトラブルや争いや混乱は、自分はその相手にこれだけのことをしてあげた、与えてあげたのに、相手は何にも返してくれてないではないか。そのことについて不満を抱え、だんだん不満で済まなくなり、怒りを抱えて、敵意さえ抱くようになってくる。つまり、ギブアンドテイクは、与える、ギブしたことに対して、それに見合った、 良いものを、益となるものを期待して待っているわけです。帰ってくるの。その期待通りにならなくなると、帰ってこないと。期待通りにするように相手に求め、その求め要求に応えないと、攻撃をし始めていく。圧力をかけ始める。ギブアンドテイクの論理は、まさに人の知恵であります。神の知恵に対する人の知恵です。与えただけの対価を当然のこととして求める。要求する。それは間違ったことではなく正しいこと。正義になる。正論だと思う。だから、きちっと自分なりにもう与えているんだから、それにふさわしい返報というんですけど、答えを、返しを、ちゃんとしてくるように求めることは間違いじゃない。正義の名によって相手を攻撃し、返してこない相手を攻撃し、非難していくことになる。その根本的な根拠や動機は、すでに自分は与えたんだというものを自負しているからです。私はこれだけやったんだ。これだけあの人のためにやってあげた。そういうものを自負しているから、それが自分の正義の根拠になっているんです。洗礼者ヨハネも主イエスも、この世の人々から見れば、ちゃんと洗礼者ヨハネに対しても、ナザレのイエスに対しても自分たちなりにギブした、与えた。だから、きちっと返してくれていいはず。テイクしたい。取りたい。でも、罰だったんです。ヨハネのあの鋭い言葉にみんな惹かれた。だから、わざわざ町を出て荒野のヨハネのところまでやってきた。そしてその話に耳を傾けて聞いた。ある者は洗礼も受けて、弟子にまでなった。それほどにギブした。なのに、それに見合う益が返ってこない。テイクできない。与えたものに見合う見返り、返報がない。それじゃあダメだ。ダメとなれば、あのパンも食べず、ブドウ酒も飲まない、禁欲的な生活も、かつては、もう本当に素晴らしいですねって言ってた、でありましょうけれども、もう一転して、その禁欲的な生活も悪霊によって取り憑かれているという話になってしまう。きっと最初は素晴らしいって称賛してたでありましょうが、もはや自分たちなりにギブした、与えただけの対価が返ってこないから罰。拒否。主イエスも同じ。みんな主のもとに集まってきています。主の弟子となるという者たちも実はたくさんいた。主イエスのために捧げ物もしたでありましょう。現実的に考えてみてください。たくさんの弟子たちがいて、ゾロゾロくっついてくるわけです。みんな三度のご飯、まあ三度は昔はなかったかもしれませんが、ご飯を食べなくてはいけないわけです。言うなればリーダーである主イエスは、自分に慕ってついてくる者たちの面倒を見る。そういう言うなれば責任を負わせられるわけです。でもおそらく気の利いた弟子たちが、先生を煩わせるようなことはしてはいけない。自分たちがちゃんとやろう。はい、みんな、ちょっと出し合え。ね。 持ってるものみんな出そうよっつってお金集めてきて、ね、今日の晩飯何人いる？20人、一人いくらでいくらで、ね、ちゃんと計算できる弟子がいるわけですよ。それで手配するわけです。ね、そして、ちゃんとそうやって動いていくわけです。で、そういう時に、イエス様を慕って群れて集まってきた人たちの中には、自分の懐からですよ、それなりに出していく人たちも当然いたでしょう。ギブしてるんです、ちゃんと。イエス様に向かってみんな。与えたつもりになってる。それだけ主のために捧げた。家族も仕事も捨てて置いてきた。ね、ペトロなんかもそうです。差し出した。与えたと思い、それに見合う返報、報いを期待するわけです。世直しをしてくれる指導者として期待していた。でも期待外れ。宗教的指導者として権力べったり癒着した偽善的な宗教的指導者ども、一掃してくれるのを期待していた。でも期待外れ。これはダメだ、となる。その期待が裏切られたときに、期待の度合いが高いほど、強いほど、自分なりに目いっぱい与えたのに、という思いほど、次の怒りと憎しみにと、コロッとひっくり返っていく。そして、攻撃が始まる。最初から、いわば対決している律法学者やファリサイ派の人たちは、とっくにイエス様のことを最初から嫌ってますから。なんだあいつはと思って、鼻から嫌ってますから。もう目障りなやつでしかないんです。しかし、案外主イエスの近くに寄ってきている人たち、あるいはエルサレム入場の時に、ホサナホサナと日本風に言えば万歳って言って、喜んで迎えていった人々が、一転して十字架につけろと叫ぶ。ヨハネの禁欲的な生活に比較して、あのナザレのイエスは大食漢で大酒飲みだ。徴税人や罪人の仲間だと非難するようになる。拒否する。拒否る。洗礼者ヨハネも主イエスも罰。つまり、ギブアンドテイクのこの世の知恵では弾かれる。人の知恵では受け入れられがたい行動をとっている。ここに人間の知恵の限界を、私たちは痛い思いをしてたくさん知らされてきているのではないか。いろんな人の期待に自分が応えてなくて、最初はいい顔をしていたのが、いきなり態度が表変していく。一体何なんだって話になる。あ、やっぱり人間ってそうか、思う。いい加減人間に失望する私たちに対して、神の言葉、神の知恵が告げられてくる。最後の言葉。知恵の正しさは、それに従うすべての人によって証明される。この知恵というところに、イコール神様って言葉をはめたらいいんです。先ほどの、洗礼を受けた人たちのところで出たように、神の正しさはって言ってもいい。それに従うすべての人によって証明されるんだという。神の正しさ、知恵の正しさ。それは、ギブアンドテイクの取引や見返りなしの、愛であります。一方的に与え尽くす愛であります。それは恩寵とか恩恵と言ってよい。その愛であり恩恵である知恵は、知識として情報として身につけるものではなく、まさに恩恵として味わう、経験する、実体験するものであります。洗礼者ヨハネの働きで、悔い改めて身を委ねた者たちは、この来たるべきお方によって、その十字架によって、しっかと受け止められ、そして、 復活によって新たに生かされていく。その喜びは、笛を吹かれて偏方性のルールでに縛られて踊る踊りとはわけが違う。心の底からの喜びと感謝に溢れて踊り出すのであります。踊るというのは、現代の私たちの忙しい一般の普通の人間に、凡人には、ほとんど失われている文化であり、自己表現の様式だと思います。いいところ、ちょうど今の季節ですと、盆踊りくらいでしょうか。あの盆踊りっていうのは、村社会の一体感を実感できるものであります。でもここでイエス様が言うのは、本当に悔い改めて委ねたものが、あの主の十字架と復活によってガシッと受け止められ、そしてまるで水の底からガーッと引き上げられてくるように、とこしえの命に生かされていったときに、お前は大丈夫だと。よしと。言ってもらう。その時に、ああ、俺でいいんだ。私は大丈夫なんだ。ってそう、腹の底から思えてくる時に、私たちは、この踊り出すような喜びを、感謝を持つわけです。それは、理屈で、ロジックを積み重ねていく言葉ではなくて、まあ今説教は私はまさにその言葉の積み重ね、ロジックの積み重ねをまさにしているんですけれども、本当なら踊り出したいぐらい。みんなで踊るのは本当はふさわしいぐらい。それほどのものを受ける。主イエスに出会って、十字架を見上げて、深い悲しみに泣き、打ち沈み、復活の主に相まみえ、その招きの御手をいただくときに、言いようのない感謝と喜びが、ふつふつと湧き起こり、そして、ついに踊り出していく。現代の私たちの文化に、たとえそのようなものが希薄になり、照れくさくもあり、そうそう実際には踊れないかもしれないけれども、しかし、踊ることが我々もできる。無教会の先生で黒崎幸吉という先生が、今日のこのところの仲介でこういうふうに言っておられる。己の罪に泣く者は、やがてイエスの贖いによって喜び踊ることができるのである。己の罪に泣く者は、やがてイエスの贖いによって喜び踊ることができるのである。この知恵は、この神は正しかった。本当であった。真実であったと、そうやって味わい知らされた人は、そのままでは決して終わらない。新しい歩みは、自らその知恵に習い、その知恵に従い、その知恵を明かしすることになるだろう。踊り上がるほどの感謝と喜びがあって、それがないわけがない。私たちの信仰の先達の姿を振り返ってみるときに、その知恵の正しさ、神様の正しさとしての無償の愛が証明されているのをきっと見出すことができるはずです。それは、さあ、あなたも、十字架と復活の言葉に身を委ねて、そのように生きていきなさいと、背中を押されるに等しい言葉であります。